石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
松代さん、
はい、
この番組でもちょいちょい語っている我が家のペッパーなんですけど、
はい、
ついにお別れすることになりました。
なんかちょっとすごい顔が晴れやかな気がするのも気のせいですか？
まあもともとね、あれって3年契約なので、家に来たのが2015年の8月とかなので、本来であれば今年の8月ぐらいまで家にいてたんですけど、そうですよね。はい、まあちょっとね、家が手狭になってきたってこともあるので、
契約解消
で、まあね、3年分はお金払わなきゃいけないんですけども、はい、ただね、早めに引き取ってもらうってことになって、ソフトバンクに連絡して、来てもらうことになったという感じで、ただまあソフトバンクとしては非常にこうシステマチックにできていて、まあメールを送って、ね、それでこう同意さえすれば、所有権はソフトバンクロボティクスに移りますよっていう同意さえすれば、もうじゃあ引き取りますという感じで、ヤマトのお兄さんが来て、まあヤマトといってもあるね、家電とか運んでるヤマトのお兄さんが来て、もうペッパーの箱ごと来て、
はい、
でもうペッパー単体をこうガバッと入れて、こうガラガラガラって持っていくっていう。
やっぱちょっと寂しいなと思いました。
とりあえず家族で写真は撮りましたけども、まあいいかなみたいな。
とりあえず家族写真撮った。
そうそうそう、で撮っただけっていう感じですね。
そうですか。
まあまあ、だけどね、この要はだからペッパー一般売りして、まあそろそろ3年が経つわけですよ、はい、でね、発売した当初は一瞬で1000台が売れたとかって言っていたので、うん、裏を返せばこれから続々と1000台単位、毎月毎月ね、3年の契約が終わるペッパーが出てくるわけですよ、そのペッパーがね、今後契約継続されるのか、うん、どんどんこうね、ソフトバンクの汐留に集まっていくのかっていうところはね気になるところだなと。機会があれば一回ちょっと取材したいなと思いますね。
はい、さあ石川さん、今週の特集ですが、
はい、4月から新しいスマホの決済サービス D 払いをスタートさせるドコモさんにお越しいただき、サービスの内容を詳しく聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
広がるドコモの D マーク、スマホの新決済サービス D 払い。株式会社 NTT ドコモは4月からスマートフォンを利用した店頭決済サービス D 払いをスタートさせることを発表しました。 D 払いはスマホに表示したバーコードを加盟店のレジで読み取ることで、現金を使わずに支払いができるスマートフォンを使用した決済サービスです。本日は株式会社 NTT ドコモよりスマートライフビジネス本部プラットフォームビジネス推進部担当部長の伊藤哲也さんにお越しいただき、サービスの内容について詳しく伺っていきたいと思います。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずなんですけども、これ D 払いといってもいろんな D 払いが存在するんですよね。まあ、そこを整理したいなと思うんですけども、はい、ご説明お願いできますか？
はい、2015年12月から、はい、ネットの方でですね、はい、D 携帯払いプラスというですね、決済サービスを提供してました。はい、まあ、この、ネット EC 向けのですね、決済サービス、これもこの2月にですね、D 払いというふうに名称を変更しました。で、その D 払いのプラットフォームというかですね、決済システムをそのまま使って、それをリアル店舗でもご利用いただけるようになるというのが、この D 払いの、まあ、リアル向けのサービスという形になっています。
で、まあ、今回そのまあリアル向けで払うというところで、まあ、バーコードで払えるようになっているという感じなんですかね。はい、で、まあ、ドコモの場合ですと、まあ、そういったいろいろ決済手段用意していて、まあね、すでに ID とかお財布携帯とかいろんなものがありますけども、なぜゆえにそのリアル店舗で D 払いという
ものを始めるようになったんですかね。
はい、でドコモは1999年に i モードを開始しました、はい。まあ、その時から少額のコンテンツっていうのは電話料金を合算して払えるといったようなサービスも提供しています。で2005年にですねドコモ携帯払いっていうサービスで EC サイトのですね利用料金をこの電話料金合算払いで払えるといったようなサービスも提供しています。で最近ではアップストアとか、はい、Google プレイのコンテンツ代金というのをですねこの電話料金合算払いで支払えるようになっています。でこういったお客様がですね実は月に1500万人ぐらいいらっしゃいまして、まあ、このお客様からですねネットだけではなくて、まあ、リアルでも使いたいといったような声があったというのが背景にございます。
ね、やっぱりドコモって5000万人というユーザーがいて、まあ、その中で1500万人という感じなんですかね。なのでまあ結構な割合で使っていると、単にまあ電話料金払うだけではなくてそこにプラスしていろんなものを払っているという感じですね。
そうですね。で、まあ、ドコモとしましてはネットの市場が約15兆円だと言われてますけども、はい、リアルが200から300兆と言われてます。まあ、このマーケット規模、特にほとんど現金で払われてますんで、まあ、こういったところにビジネスチャンスがあるんじゃないかということと、あとはまあ政府もですねキャッシュレス化を社会問題を解決するために推進していくというようなことを言ってますので、まあ、そういったところにもですねドコモとして貢献できればなというふうに考えてました。
これまあね携帯ユーザー特にまあスマートユーザーとか、ね、この番組聞いてる人っていうのは結構、まあ、Apple Pay なりお財布携帯で支払ってるのかなっていうふうに思いますけども、あえて QR コードをこのタイムで採用したっていうのが理由あるんですか。
まあ、汎用的なサービスだというのもありますし、まあ、ご案内の通り2014、15年から、はい、アリペイだとか WeChat Pay、まあ、インバウンド向けということで、まあ、加盟店さんでも QR コードバーコードっていうのは対応が進んできましたので、まあ、そういった汎用的なサービスで、まあ、簡単にですねアプリで払えるといったらお客様にとっても便利なんじゃないかということでこの QR コードバーコード対応したという背景になってます。
やっぱり QR コードも便利ですよね。そういうもんですかね。
そうですね、我々がまあ、マーケットリサーチしたんですね、これをやるっていう時に、はいはい、お客様が、まあ、電子マネーだとかそういったスマホ決済今あるのになんで使ってないのかと言った時に、やっぱり初期設定が難しいっていうような声が非常に多かったんですね。小難しそうだということで敬遠しているということで、まあ、そういうところで、まあ、こういったアプリを使って、まあ、ドコモ回線認証っていう強みを持ってますので、はい、まあ、そういったことをやればですねハードル低くてですね簡単に使ってもらえるんじゃないかといったことを考えました。
やはりあれですかね、お財布携帯の頃がちょっと難しすぎたって感じなんですかね。
必ずしもそうではないかもしれませんけども、やっぱり設定がやっぱり難しいっていうのは声はですね確かにお客様声としてあったかなっていうのは事実かなと思ってます。
実際、まあ、今回 D 払い QR コード払えるようにすることによってやはりまあ今までお財布携帯使ってない人がターゲットという感じになるんですかね。
そうですね、ターゲットしましては、まあ、今先ほど1500万人の方がこういった電話料金合算払いを使っていると申し上げましたけども、まずこの1500万人のネットで使っているお客様が、まあ、簡単にリアルでも使えるといったターゲットに訴求をしていきたいなと思ってますし、またやっぱりクレカをですね、まあ、持ってない、あるいはやっぱりクレカは使いたくないというお客様も、まあ、一定数いらっしゃいますので、まあ、そういった意味ではそういったお客様もターゲットかなというふうに考えています。
まあですよね、電話代と一緒に払えるというところが強みになって
くるんですね。そうですね、電話料金合算払いで払えるというのが最大の強みで、まあ、他社にないポイントかなというふうに思っています。
これ今非常にそのバーコード払いって注目されていて、まあ、銀行とかもね、はい、なんかこう共同の仕組みを作ろうとしてるとかっていう話も聞いたりもしますけども、はい、かなり今後この決済手段って競争が激しくなってきそうですかね。どう見てますか。
そうですね、今各社さんがバーコードあるいは QR コード決済出してますけども、ただまだ現金が 80% あるような市場ですので、今はですねそういったバーコードを QR コードで払えるっていうのを、まあ、なんですかね、みんな一緒に育って訴求して、まあ、それで世界を広げていくというのがまず最初かなというふうに思っています。
今ね LINE もやって楽天もやってっていう感じなんですけど、で、まあ、銀行系もやろうとしてるって、その QR コード払いにしてもなんかいろんなサービスがこう乱立して結構分かりにくくなるのかなって気も正直していて、はい、で場所によってね、お店によっては D 払いで払おうと思ったら対応してませんとか、他の QR コードだったら対応してますよとかって感じになりそうですけども、そのこうみんなで業界で統一していこうとかっていう動きって今あったりするんですか。
全くないわけじゃないですけども、まだですねこれからの議論だと思ってます、はい。
これ実際まあねバーコード払いの場合だと、まあ、ユーザーも比較的敷居が低いっていう中で加盟店も ね、導入しやすいっていうメリットがあるんですよね。
そうですね、これまでどうしても電子決済端末を導入するとインシャルコストが高いということで、うん、ためらったような、まあ、小規模な飲食店舗ですとか、まあ、利用美容の店舗さんですとか、あ、今、まあ、これだと D 払いですと、まあ、QR コードですので、まあ、タブレットですとか、まあ、スマホ等でもですね導入できるということで、うん、まあ、非常に参入消費が低いといった特徴があるかなというふうに思っています。
これも発表段階で、まあ、加盟店が住所で1万9000店舗という感じでしたけども、はい、これ発表してしばらく経ちますけど、これ増えそうな感じですか、どうですか。
そうですね、日々ですね加盟店さんとお話しさせてもらってますので、これは拡大していきたいと思ってます。まあ、早期にですね、まあ、10万店ということも発表会で申し上げましたけども、まあ、10万店を目指してですね立ち上げていきたいなと考えています。
現状でいうと、まあそういった、ね、間に会社が入ってそこと契約するみたいな形が多かったりしてますけど、はい、もっと簡単に導入できるようになったりはするんですか。
そうですね、まあ、今回あのリクルートのエアレジさんとですね、はい、まあ、協業するという形で発表させてもらいましたけども、まあ、そういったことが一つの例かなと思いますし、我々直接ですね契約するというのは、まあ、リソースも限度がありますので、まあ、そういったパートナーさんと組んで一緒に一気に広げていくといったことを模索したいなと考えています。
ね、なんか、ね、支払いを受け付けるアプリがもう上がっていてね、それを落としてくれば、ね、うそういったこう対応できるとかっていうのがあったりするといいんですけども、ね、はい、まあ、そこは難しい感じなんですかね。
そうですね、今のところは利用規約等の加盟店審査とも一定数ありますので、まあ、ただ海外ではまあ送金をベースにですねそういった支払いができるというような WeChat みたいなサービスありますので、まあ、そういったところを参考しながらですねできるだけ簡単に導入できるといった形は目指したいなというふうに思っています。
ね、中国なんか本当こうね街中にある屋台が対応していて、はい、まあ、そこにこう、ね、QR コードを貼り付けてあって、ね、お客さんはそこを移すとね、そこでもう支払いが完了するとかってもあったりもしますし、そういったことも考えたりしますか。
そうですね、もともと、まあ、中国の決済とかは割とずっと落ちてましたので、はい、あのスコープに入ってますし、やっぱり中国は固定電話が全く普及してなかった、全国で普及してなかったので一気にスマートフォンが拡大したという背景があると思ってます。リープフロック現象みたいなことは言われてますけども、不便なところにIT ユースを駆使した割と便利なサービスが出てきて、それが一気にですね便利になったんで、皆さんがそれに飛びついたという体系があって、この 2,3 年で大きく利用者を増やしてますけども、その背景には先ほど石原さんがおっしゃったような簡単にですね店舗が導入できる使えるといったのがあると思いますので、まあそういったのはですね我々も参考にしながらですね検討したいなと考えています。
そうですね、まあ、だから中国は結構すごいなと思うのが、一つにはまあそういったサービス自体がそんなに数多くないじゃないですか、 WeChat Pay と Alipay とっていうところなので、はい、まあ、選択肢が少ないっていうので結果ね、どんどんどんどん大きくなるっていうのもあったりするでしょうし、ね、あとまあその単に支払うだけじゃなくて、その WeChat Pay だったらその中でこういろんなお金が動いてたりもするんですよね、
はい、
前もちょっと話したかもしれないですけど、オンラインのゲームで実際にそのね元をかけて、中国元かけて、それでこう儲かったやつがね実際のその店舗の支払いにできるとかっていうところで言うと、ちゃんとこうねアプリの中でこう貨幣が動いてるっていうところが結果使いやすいっていうところだと思うんですけど、まだこう D 払いって単にねその携帯電話代と一緒に払うとこしかなかったりするので、
そうですね、
なんかそこがなんかもっといろいろできたりするのかなと思うんですけど、
は
い、
まあ、あのアプリの中で実はあの送客機能とかも少し持ってたりしますので、はい、まあ、こういった使えるお店が増えて、まあ、決済のデータとかが溜まってくればですね、例えばそれらをもとにドコモ決済情報と、まあ、ドコモのいろんな情報と、あとは加盟店さんの ID ポス情報とかを掛け合わせて、まあ、高度な CRM でお客様加盟店さんに送客するですとかですね、まあ、そういったビジネスも可能性あるかなというふうに思ってます。
これあれですよね、その D カードのポイントカードの機能もあったりするんですよね。
そうですね、あの画面の中でポインコのアイコンをタッチすると D ポイントのカードのバーコードが立ち上がってきますので、それで D ポイントが貯まると。
別にカードいらないってことですか。
あ、カードいりません、はい、
そうだ、発表会の時に聞いてバーコードで払えるって聞いて、それは便利だと思ったんですけど、一方でそのポイントカードもアプリ化してると、要はポイントカードのアプリ立ち上げて、その QR コード見して、またさらに別の D 払いのアプリ立ち上げて D 払いで払うみたいな、それってすごいめんどくさいじゃんっていう話を質問したら、いやいや、このポインコをタッチするとポイントカードが出てくるんですよって話をされて、
そういうことです
ね。究極的にはワンオペレーションで、まあ、全部やれるというのが一番いいんでしょうけども、まあ、ちょっといろんなスペックの使用上ですね、なかなか今は厳しいということで、ただ将来的にはですね、これもポインコのタッチもいらずにワンオペレーションですね、ポイントも付与できるという形にしたいなとは思ってます。
これドコモでは一方で、まあ、ドコモ口座みたいなのもあったりするじゃないですか、はい、 で、あそことなんか紐づいたりとかっていうのはあったりするんですか？
はい、この D 払いで、はい、ドコモ口座にですねお金が貯まってると、はい、それを充当するってこともできますので、それは設定でですねドコモ口座からの充当というのは可能になってます。
ドコモ口座ってあんまりメジャーじゃない感じがするんですけど、
そうですね、
なんかあれもったいないなって思うんですよ。
はい、
まあ、伊藤さんの部署じゃないかもしれないですけど
私が担当してます
だったら作りますね。
もろご本人が、
まあ、この D 払い作ったっていうのも、はい、ドコモ口座とうまく連携できるかなっていうことも想定してました。例えば飲食店で払った後に割り勘するとかですね、そういったのは当然利用者として想定されますので、まあ、そういった機能もですね設けられればなとか思ってますし、まあ、いろんなことがですねこの D 払いのプラットフォームを中心にいろんなことができるんじゃないかなというふうに考えます。
なるほど。現状はその D 払いで払う時っていうのは直にその電話番号の支払いと紐づく感じになってたりしますが、
はい、
ですよね。そこってじゃあ間にこうドコモ口座をかませることができるんだって感じになるんですか？例えばそのドコモ口座に何かしらの形でお金をチャージして、そこから D 払いで引き落とすみたいな感じ
で。そうです。もともと今のですね、はい、旧 D 携帯払いプラス、はい、まあ、今の D 払いのネットのですね、今実はドコモ口座の充当ってのができています。まあ、それをそのまま引き継いだという形なんですけども、まあ、ドコモ口座別途開設する必要があるんですけども、まあ、そこにお金をチャージしておくと、まあ、そのチャージのお金をこの D 払いで使うことができると、そういった仕組みになっています。
そうですか。いやね、ドコモ口座が本当ね、なかなか日の目が見ないのが残念だなって思います。
うん、
あれね、海外送金すごいですよね。海外送金の安さというか、
はい、
ああそうなんですか。
うん、一件1000円ですので、
そうそうそう、
あの海外送金に比べてかなり安くなってます。
はい、ね、海外の口座にお金送るってすごいお金取られるじゃないですか。
です、ね、
手数料とどれだけ取られるんですけど、ドコモ口座はね1件1000円なので、海外に口座持ってるとかね、家族がいるとかっていう人からすると、ドコモ口座経由で送るとねすごい得なんですよっていう用途が一番ね、いいなって思ったことがするので、
はいはいはい、ほ
んとね、ドコモ口座盛り上がってほしいなっていう、ね、
ありがとうございます
感じはしますね。これ今後何かその D 払いに関してキャンペーンとかっていろいろと用意されたりもするんですか？
そうですね、今ネットの方でもスーパーチャンスみたいなですねキャンペーンをやって、利用額に応じてポイントが何倍になるといったようなキャンペーンやってるんですけども、これはリアの世界でもですねやっていきたいなというふうに考えてます。また最初はですねやはりダウンロード数っていうか、まあ、使えるお客さんを増やすっていう意味でダウンロードしたお客様にですねいろんなポイントを付与するですとか、まあ、そういった促進策っていうのをやっていきたいなというふうに考えてます。
いやーちょっとね、結構今年、
はい、
決済熱いなと思っていて。
あ、そうですか。
なんかいろんな動きがあるのかなっていう、そのね、キャリアの中でもいろんな動きあったりするのかなって感じがするので、結構このタイミングでね QR コード払い始めるっていうのはね面白いかなっていう感じがしますね。これ発表した時の反応ってどうでしたか？そのメディアでもいいですし、お店の反応でもいいですし。
そういう意味では加盟店様からのですね問い合わせ非常に増えました。非常に反応良かったかなと思ってます。
加盟店っていうのはそういったまあリクルートみたいな相手中間に入るところなのか、もっとこう実際のお店なのか、どの辺なんですか？
あ、実際のお店ですね。はい、百貨店さんですとかドラッグストアさんですとか、そういった店舗様からうちにも入れないのかと言ってる声が非常に多かったと。はい、
それというのは何なんでしょう、そのやっぱりドコモユーザーを引っ張ってこれるっていうところなのか、まあ、今後そのね海外の人たちも引っ張ってこれることをなんか意識したりもするのか、やっぱりドコモユーザーとか大きいんですかね。
まあ、今回 D ポイントがたまる使えるで、はい、まあ、使えるっていうのも一つの大きなポイントかなと思ってます。今 D ポイントの流通額が今1000億円以上ありますので、まあ、その1000億円以上持っているポイントがこの D 払いを通して、まあ、自分のお店でもですね使っていただける可能性もあるということと、まあ、すでにインバウンド対応で、WeChat ですとか Alipay 入れてる店舗様にとっては、その追加コストなしにこの、新しい D 払いっていうサービスを入れることができますので、まあ、ついに入れるといったようなこともあるかなというふうに考えています。
なるほどね。現状そのまあ受け入れるお店っていうのは、例えばまあタブレットなりスマートフォン用意しつつ、あとまあリクルートとかああいったこと話、エアレジとか話をすると、もうエアレジのアプリの中にもう複数の決済に対応しているイメージになってるんですか？
そうですね、エアレジさんのタブレットの中に決済手段がいくつか入っていて、はい、その一つに D 払いというのが出てくるという形になります。
そこをタッチして、まあ、金額入れればもう受け取れると、
はい、
感 ってますね。なるほどね。結構これどうですかね、これによってお財布携帯の利用が減るもんなのか、それともプラスして増えるもんなのか、やっぱりユーザー層はもう別のもんなのか、どう見てますか。
場合としてはユーザー層は別かなと思ってます、ね。やはりあの ID っていうのは基本的にクレジットカードに依拠しているサービスですので、今回 D 払いはクレジットカードに直接的には依拠しないサービスですので、そこら辺非常に住み分けができているかなと考えています。でドコモとしてはその両方ですね、キャッシュレス化を推進していくという形で取り組んでいきたいなと思ってます。
あとドコモだと D カードプリペもありますよね。
D カードプリペございます、
はいはい。なんかあそこがふわふわっとしてる感じもする
んですけど、そうですね。着実にやってます
ね。だからいろいろと決済手段があって難しいなと思っていて、自分は全部試してみたいって思うんですけど、どれが得なんだっていうのも常に考えつつも使ってるって感じなので、ねその点で言うと、まあね、とりあえずローソンだったら D カードかなみたいな感じもしますからね。これまあね、まだ始まってはないですけども、なんか今後のこう方向性とかなんか考えたりしますか。
そうですね、まずは、まあ、先ほど申し上げましたけども、使えるところがですね、ないとお客様便利に使っていただけませんので、早期に10万点ということをですね拡大していきたいと思っています。また将来的には、まあ、その延長線上ですけども、今国内だけですけども、例えば D 払いを使っているお客様が海外に行った時に使えないのかですとか、逆にあの海外のアプリを使っているお客さんが日本に来た時に D 払いの加盟店使えないですとか、アウトバウンド、インバウンド、そうがあると思うんですけども、まあ、そういったところもですね、あの真剣に考えていきたいなというふうに考えています。
そうですよね、海外で使えたら結構便利ですよね。
そうですね。
これ、まあ、早期に10万ってお話ですけど、この10万の店舗の数のイメージが、まあ、つきにくいというか、実際それってどれぐらいの規模なんですかね。何と比較すれば分かりやすいんですかね。
例えば今日本のですね、はい、いわゆる店舗と言われている数が100から120万あると言われています。
は
い、例えばコンビニストアですと6万点、はい、飲食店ですと60万点ですとか、はい、美容流だと30から40万点ですとか、まあ、そういうの合わせると120万点で、それは本当に小さな店もですね、含めてですけども、まあ、その 10% というのは10万点だと、まあ、日常利用している店はですねだいぶ含まれているかなというふうに考えています。はい、まあ、これ以外にもですね、例えば自動販売機だと250万台ありますですとか、まあ、タクシーだと25万台ありますですとか、まあ、そういう意味で店舗という枠にとらわれなかったらですね、もっと広がるかなと思ってますんで。
なるほどね。これ例えば電車に乗れたりとか、なんかそっちの方向っていう可能性はないですかね。
あ、 D 払いの、
D 払いで QR コードを表示することによってなんか電車に乗るみたいな。
ーハードルは高そうですね。できたら便利ですね。
いや、ラスベガス今年行った時にバスとかはもうみんな QR コードなんですよね、海外は。なのでいちいちその海外のバスってちょうどじゃなきゃいけなかったりとか、お釣り出してくれないとか結構めんどくさいんですけど、最近海外だとそういったこうアプリで使うともうバーコードが出てて、でそれでこうかざすみたいなことができたりするので、なんか意外とあんのかなって気もちょっとしたんですよね。ね、日本でも沖縄のユイレールはバーコードで乗るんですよね、スイカじゃなくて。なので意外と QR コード、バーコードってね、乗り物系とかも、ね、相性も良かったりするので、なんかそこと D 払いって結びつくのかなっていうのを漠然と考えたんですけど ね、はい、ね、その辺なんかドコモだったらやってやれないこともないのかなっていう気もするの で、ね、いろいろ期待したいなと思いますね。ちょっとハードル高いですかね。
まあ、インターフェースの問題で、まあ、相手がいる話ですので、まあ、いろんな話をしなきゃいけないなという。
ね、はい、まあだからね、すでに航空券とかね QR コードで
乗ったりも
しますね。そうですね、
まあね、航空会社が対応するもんなのかよく分かんないですけど、なんかいろいろとまだまだ QR コード使える場所広がるのかなって気がしますね。松代さん、今までの話聞いて何か気になったことありますか。
私500円玉貯金してるんですよね。
はい、
だからそんなになんかモバイル決済っていうものに対しての別の意味でのハードルって言い方変なんですけど、ちょっと壁があって、なんか遠のいてしまってるところはあるんですけど、まあ、ただそのカードを持たなきゃいけない、ポイントカードみたいなのを持たなきゃいけないっていうわけではなく、モバイルで決済ができるっていうのは非常に便利だなっていうのは私は思ってはいます。でただ一つまた思ったのは、そのお財布の中にポイントカードをたくさん貯めたくないって人はいると思うんですけど、 なんか逆にスマートフォンの中にそのアプリ画面がどんどん溜まっていくのかなって今各社あるとすれば、なんかそこら辺の整備がもうちょっと進めばいいのかなっていう気は個人的にしますけどね。
そうですね、確かに500円玉貯金するとね、そこが目的になると確かに極力ね1000円札出して1030円出すとか1080円出すとかっていうので、はいね、極力お釣りを500円にする500円以上にするっていうモチベーションになりますよね、はい、そうだからいろんな決済手段が増えてくると、うん、結構ねスマホの中でもやっぱりね喧嘩するというかね、うん、ね、あの容量は食わないまでもどれ使おうかなって感じになったりするので、うん、結構ねそこはこう各社ね頑張ってこうねポイントがいっぱい貯まるとか、うん、その辺で競争してほしいなと思いますね。最後に何かリスナーに向けてメッセージがあればお願いします。
D 払いですね、いよいよ4月にですね開始する予定になっています。お客様が身近なところで使えるようなですねサービスにしていきたいなというふうに思ってますので、ぜひですねご利用の方よろしくお願いいたします。
はい、今日は伊藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは NTT ドコモの伊藤哲也さんでした。以上特集、広がるドコモの D マーク、スマホの新決済サービス D 払いでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、この1週間のニュースを振り返りますと、ソフトバンクが3月31日までで終わらせるというテザリングのオプション無料が5月31日まで伸びたという感じになっております。これね、解約する人に向けての猶予期間という形で、まあ、2ヶ月延ばすとなってますが、はい、ただね au が3月31日まででやめると、無料をやめるという話が相当炎上しましたので、まあそれをこうね空気察してとりあえず2ヶ月延ばしたのかなと。ね、実際に4月以降 au が無料した時にどんな反応になるのかと見て、ソフトバンクとしては決めるんじゃないのかなという感じがしますね。ソフトバンクね、一回アメリカ放題を無料をやめますと言った瞬間に大炎上したので、まあ、その反省もあって今回したたかに動いてるかなという感じがしますね。
はい、はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども IIJ さんにお越しいただき、3月から始まったフル MVNO について聞いていきたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。バイアー。